教、どんな印があるのですか。石橋秀夫牧師です。
越谷教会に久しぶりに帰ってまいりまして、ほっとしております。9月の13日から15日まで三重伝道キャラバン、など3つの教会に仕えてまいりましたが、三重伝道キャラバンではハプニングがありまして、三重には日本キリスト教団の教会が17教会あります。そのうちの15教会から応援伝道の要請がありまして、新学生13名と牧師6名でチームを組んで、それぞれの教会に奉仕をしてまいりました。大変喜ばれたわけですが、マイクロバスで運転している最中に、メールが入りまして、財布を忘れてるよ。財布を忘れて、三重に行ってしまいまして、本当に財布を忘れたおかげでとても助かりました。財布にはですね、免許証が入っておりまして、運転できません。ですから、次のドライブインすぐに入って、もう僕運転しない、代われって言って、それからずっと運転しないで済みましたので助かりました。遅く着きまして、食事をするところはちょっと離れた温泉でしか食事ができない、周りではもう店が閉まっているということで、出かけてまいりまして、私はホテルを取ってくれていて、新学生たちはカトリックの施設に泊まるということで、温泉のところで食事した後、別の都の牧師のプリウスに乗って、ホテルまで送ってもらえるはずだったんですが、温泉を出て、近くにスーパーがあって、大きなスーパーがあって、駐車場は大きな駐車があって、帰りはこれからプリウスに乗ってくださいということで、そこに私の荷物が全部入ってホテルまでということだったんですが、新学生に、お休みの挨拶をして、朝5時から礼拝だぞって言って、遅れるなって言って、プリウスのそばに行ったらですね、運転手が違うわけです。ふっと見るとマイクロバスが走るその前に角牧師のプリウスが走っています。同じ色だったんですね。で、間違えてしまいまして、その角牧師はマイクロバスに入って乗ったんだ、挨拶だったんですが、乗ったと勘違いしちゃって行っちゃったんですね。知らないところでポツンと一人ぼっちにされて、もう荷物は持ってませんので、しおりもない、名簿もない、どこに泊まるかわからない、どこに連絡していいかわからない、忘れ去られてしまいまして、ただ財布を忘れた助かりました。財布をホテルに送ったというメールが入っておりまして、これでメールでホテルの名前が分かって、タクシーで行くことができました。そんなハプニングがありましたが、三重伝道キャラバンにおいては総年部の方々が大変燃えてくださって、これは画期的なことだそうですが、総年部では毎年、一泊の温泉旅行をしている、それを取りやめて伝道キャラバンが来るから、もうこの時にということで、伝道に熱くなる、伝道熱く語ろうという集会をですね、日曜日の午後持ってくれたんですね。これが最高にこう盛り上がるというか、会場いっぱいの、信徒の方々が熱く伝道を語り合った、これは本当に感動的な会でありました。伝道に熱くなる教会、教団へということを私は訴えておりますが、それにまるで共鳴するかのように、教団と教会が共鳴するかのように日本の伝道を進めていく、共鳴して日本の伝道を進めていく、これからの日本キリスト教団の在り方を見る思いがして大変励まされました。その次の日曜日は越谷教会出身の鈴木恵子先生が牧される尾鷲教会に参りました。陸の孤島というそのところで過疎化が進む中で伝道していく教会、伝道している教会、この尾鷲教会に行ってまずびっくりしたのはですね、教会堂が素晴らしいわけです。ものすごく立派な教会堂があるわけです。20年前に建てたということですが、もう全く新しい街道みたいで、本当に街道を大事にしている教会、 エレベーターもあります。で、町に入った途端にこの教会がバーンと目につくわけですね。こう伝道する礼拝教会堂っていう感じを受けました。で、本当にこの尾鷲教会は町に浸透している教会だなっていうことを感じました。クリスマスのキャンドルサービスに近くの公立の高校の音楽部が聖火台として奉仕する、あんまり聞いたことありませんね。音楽の先生が変わってもですね、これをやり続けてるということらしいんですね、ことだそうです。公立の音楽部 の高校生たちが教会のキャンドルサービスの聖火台に奉仕する、珍しいですね。まあ、それほど教会が地域の中に浸透しているということを感じさせられました。また裾野が広いということを聞かされましたが、教会に来なくても教会のことを意識している方々がたくさんいらっしゃる、いざとなればということでしょうか。そのことを示される方がいらっしゃいました。土曜日の伝道集会に来られてずっと泣いておられました。日曜日の伝道礼拝、そこの礼拝時もずっと泣いておられました。そして礼拝終わった後、尾鷲教会の方が先生に祈ってくださいという方で、その方を連れて私のところに来られました。そしてお祈りをいたしました。でその方は、7月に、秩父の、まあ、山登りが 大好きなご主人だったそうですが、秩父の山に登って豪雨の中足を滑らして亡くなってしまった、7月に、そういう方で、今まで支えであったものをなくしてしまって、もう自分の人生の土台を失ってしまってという大きな悲しみの中にある方が礼拝に来ておられました。普段は教会においでにならない方だそうでありますが、そのような、出来事に遭遇して、教会においでになった、本当に一生懸命お祈りをしたわけでありますが、突然私たちは大きな危機、そして大切なものを奪われてしまう、そのような悲惨に出会うことがあるわけであります。そういう危機の中で、示される力、それがどういうものであるかということが今日の聖書によって示されてくるわけであります。突然覆いかぶさってくる危機の中で、そこで本当に支えとなるものそして本当の支えとなる確信がどのようにして、さらに自分の深いところでどんなことがあってもびくともしないような信仰へと導かれるか、今日の聖書で示されているところであります。最初の御言葉に目を向けていただきますと、21章の5節、ある人たちが神殿が見事な石と奉納物で飾られていることを話していると、イエスは言われた。あなた方はこれらのものに見とれているが、一つも石も崩されずに他の石の上に残ることはない日が来る。イエス様は大変なことをおっしゃるわけであります。エルサレムの神殿、これはイスラエルの人々の支えであります。その神殿が、まあ、石で積み重ねられて作られる見事な神殿、一つの石も崩されずに他の石の上に残されることはない、そういう日が来る。まあ、エルサレムの神殿が粉々に破壊される時が来るとイエス様はおっしゃるわけであります。こんなことがあってはならないわけであります。神殿が破壊されるということは、イスラエルが滅ぼされるということとつながります。イスラエルにとっては神殿がその国の中心であり、この神殿があるがゆえに自分たちの生活は支えられていると、イスラエル中の人たちが信頼を寄せる神殿であります。 神殿が破壊されたことが一度あります。ここでいう神殿は2回目に作られた第二神殿と呼ばれる神殿でありますが、ソロモンによって作られた最初の神殿は、バブロニアによって滅ぼされて破壊されてしまいます。その時立派な神殿があるということが実は大きな罪の源になるということが、エレミア書などで示されるところであります。エレミアは人々が神様への信頼を失ってしまっている、イスラエルに大きな危機が覆いかぶさってこようとしている、大きな国が攻めてこようとしている、その時にイスラエルの人々は慌てふためいて、神様への信頼を失ってしまう。エジプトに信頼し、さらにはまた自分たちにはこの神殿があるから大丈夫だとも考える者たちが現れるわけであります。偽預言者が現れて、神殿があるから大丈夫と、人々の心を惑わして、ついにイスラエルは滅び、エルサレムの神殿が破壊されるということがあったわけであります。立派な、目を奪うような立派な神殿、それはしばしばその神殿が支えとなる。その神殿において何がされるのか、神と共にいることの幸い、生ける神様に出会って生ける神の言葉に従って生きる幸いを深く味わい知らされる神殿において、神の言葉に従うということをおろそかにして、神殿があるから大丈夫だと思って信仰が混乱するということがあるわけであります。今イエス様はある人、多分このある人は20章の最後との関係の中で弟子の一人ではないかと思われます。弟子の一人がエルサレムの神殿を見て、実に見事だ、そしてまずその奉納物も、王たちが王が捧げた奉納物も素晴らしい、目を奪うものが、人々の目を奪うものがたくさんあり、それがイスラエルの人々の心の拠り所になっている。このことについて主イエスは、この神殿は破壊されると予言をされていくわけであります。実際に70年ローマとの戦争の中でイスラエルは敗れ、この神殿は破壊されていくわけであります。イスラエルは滅んでしまう。神殿が破壊されるということは、自分たちの性の基盤が破壊されるということ、大変な危機が覆いかぶさってきて全てが奪われる、イスラエルが国を失ってしまう、そういう危機が訪れるということになるわけであります。人間を襲う危機、突然さまざまな危機が人間を覆いかぶさってくる、そしてその危機は世の終わりを思わしめられるわけであります。ルカ福音書における主題の一つは、終末はいつ来るかということであります。神が全能であるということは、歴史を支配されているということにおいてその全能が示されます。すべてを作って歴史が始まった、神様の創造の技によって歴史が始まった、その歴史を神様は導いておられて、その歴史は終末へと向かう。その終末の時、それは神様の救いの完成の日でもあります。完成の時でもあります。それはいつ起こるのか、その終末の印は何であるか、そのことが問われてくるわけであります。 7節。そこで彼らはイエスに尋ねた。先生、ではそのことはいつ起こるのですか。またそのことが起こるときはどんな印があるのですか。神殿が破壊されるということは終わりの時が来ること、イスラエルの滅び、またそれは終末との関連の中で人々は考えていくわけであります。いつ終末が来るのか、そのような滅びの時はいつ来るのか、その印は 何であるか問われるわけであります。8節を見ていただきますと、イエスは言われた。惑わせないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか、時が近づいたとか言うが、ついていってはならない。戦争とか暴動のことを聞いても怯えてはならない。こういうことはまず起こるに決まっているが、世の終わりはすぐには来ないからである。イエス様のお言葉であります。惑わされてはならない、気をつけなさい。戦争が起こったり、暴動が起こったり、災害が起こったりすると、今まさに終末が近い、その趣旨だ、私に従えという偽預言者が、また偽の救い主がというものが、救い主と自ら呼ぶものが現れるかもしれない。惑わされてはならない。またそのような苦難が覆いかぶさってきても、危機が覆いかぶさってきても、怯えてはならないとイエス様は励ましておられるわけであります。世の終わりはすぐには来ない。それは神様が支配されている時であり、それはすぐには来ない。神様が忍耐されて終わりの時を猶予されている、すぐには来ないと教えていかれるわけであります。なぜ世の終わりがすぐに来ないのか、それは滅びゆく者を何としても救いたいという神様の御心がそこに示されてくる、表されてくる、だからすぐに来ないとも教えられていくわけであります。主イエスは今まさに十字架にかかって死ぬその時が近い。ルカ福音書においてイエス様の受難物語にすぐ入っていくわけであります。もうあと1日でイエス様は逮捕されて十字架の死の時を迎える。そういう時、イエス様の十字架の意味が示されるわけであります。滅ぶものがあってはならない、さまざまな危機が追いかぶさってくる、しかし滅ぶものであってはならない、その危機の中に苦しむものを何としても救いたいという神様のご意志がイエス様の十字架の中に示されるわけであります。突然愛する者から引き離される、突然襲う不幸、さまざまな危機、地震、災害、人間を滅びの中に陥れるもの、罪の問題、死の問題、しかしそういう人間を苦しめる危機から何としても人間を救いたい。イエス様の十字架はその神様のご意志がそこに表されていくわけであります。まさに人間が受ける危機を、苦難を、罪を、全身イエス様が全部背負って十字架に死んでくださった、その死の中から復活の光が輝いてくるわけであります。どんな危機の中にあってもイエス様の復活の光に照らされた時に、その危機の中で救われていく、危機の中で立ち上がることができる、そのことがイエス様の十字架と復活によって示されてくるわけであります。実節から見ていきますと、そしてさらに言われた。民は民に、国は国に、敵対して立ち上がる、 そして大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい現象や著しい印が天に現れる。しかしこれらのことが全て起こる前に、人々はあなた方に手を下して迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のために王や総督の前に引っ張っていく。それはあなた方にとって証しをする機会となる。キリスト教の歴史は、その誕生、教会が誕生したそのところから250年間は迫害の歴史であります。エルサレムに大迫害が起こって、ステパノが殺され、ヤコブが殺される。教会の者たちは縛られて牢に投げ入れられる。そのような大迫害がエルサレムに起こるわけであります。エルサレムの教会、最初の教会はそういう迫害の中で証しし続けるわけであります。危機の中で人間を支える真の力は何であるか、人間の救いは何であるか、そのことを迫害の中で証しし続けるのであります。そしてイエス様を信じる胸が膨らんでいくのであります。14節、だから前もって弁明の準備をするまいと心に決めなさい。どんな反対者でも対抗も反論もできないような言葉と知恵を私があなた方に授けるからである。迫害の中で語るべき言葉が神様から与えられ、迫害の中で大きな証をしていく初代教会の歩みを思い起こすわけであります。ルカ福音書を書いたルカは使徒言行録も書きます。ですからこのような語りかけがされるそのところでは、エルサレムの迫害、またペトロやヨハネが王の前で、すなわちイスラエルの最高法院で逮捕されて立たされて、そこで証言するペトロ、このことがこの箇所の前提になっていると思います。使徒言行録4章を見ていただきたいと思います。219ページ、使徒言行録4章の12節を見ていただきたいと思います。ペテロとヨハネが逮捕されて、大法院、イスラエルの最高議決機関、また裁判も行われる、そのところに引きずり出された、そのところでのペテロの証言であります。12節、他の誰によっても救いは得られません。私が救われるべき名は天下に子のほかに人間には与えられていないのです。議員や他の者たちはペテロとヨハネの大胆な態度を見、しかも二人が無学な普通の人であることを知って驚き、またイエスと一緒にいるものであることあるということも分かった。しかし足を癒していただいた人がそばに立っているのを見ては一言も言い返せなかった。このように記されてくるわけであります。無学な普通の人間であるペテロとヨハネが、学者やまた長老や権力者たちの前で堂々と証言する、そのことに裁く側が驚き、また何も言えなかった、言い返せなかった、沈黙するわけであります。他の誰によっても救いは得られません。私が救われるべき名は天下に子の他に人間には与えられていないのです。この後大法院の者たちはペテロを脅かすわけであります。しかしどのように脅かされても、私たちは見たことを聞いたことを話さないではいられない。20節のペテロの言葉であります。私は見たことを聞いたことを話さないではいられない。どんなに迫害されて命が脅かされ、 命を奪われるということがあったとしても見たこと聞いたことを話さないわけにはいかないと言って断固たる信仰の確信がそこで告白され示されていくわけであります。主イエス、この名のほかに救いはない、天下にこのほかに人間には救いは与えられていないと断固とした証し、証言をしていくわけであります。大きな危機が覆いかぶさってくる中で自分の信仰の確信を語る、証しする、そのところで起こってくる悲劇もあるわけであります。16節、ルカ福音書の21章の16節、あなた方は親兄弟親類友人にまで裏切られる、中には殺される者もいる、また私の名のためにあなた方は全て人に憎まれる、しかしあなた方の髪の毛一本も決してなくならない。まあ、なくなったじゃないか、ステパノは殺されたではないか、ヤコブは殺されたではないかと反論したくなるところでありますが、しかしここでは神様に覚えられているということが強調されます。私の髪の毛一本も神様は覚えてくださっている、そしてこの私が滅びることがあってはならない、いかなる危機の中にあっても滅びるものとなってはならない、そのために主イエスは十字架の道を歩まれ、そして復活されるわけであります。復活の光に照らされてイエス様の復活の命に預かって神様と共に歩む人生を歩むことが許され、神様の永遠の命の世界に導かれる、この命を得ること、それが私にとって大事なこととして示されるわけであります。最後の19節で、忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさい、まあ、勝ち取りなさい、強い言葉が示されてくるわけでありますが、戦って私たち人間が勝ち取るというふうなことではなくて、忍耐をもって自分の信仰の核心に立ち続ける、どんな危機の中にあっても信仰の核心に立ち続けるときに神様は共にいて、さらに深い信じているものがどれだけ支え力となるか、そのことの確信を深めてくださる、そして神様からの命を自分はいただいているんだとの幸いを深く味わい知るものとなる、まあ、このことが19節で語られているのであります。危機の中で神様の御心が示されます。滅びるものであってはならない、何としてもあなたを救いたい、危機の中で神様の御心が鮮明に私たちに示されてくるわけであります。その救いにある私たちがその確信の中で危機の中において明かしするとき、神様の命をいただいて生きる幸いが幸いを深く味わいする人生を歩むことができる、まあ、そのことがこの御言葉から教えられています。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えられ感謝いたします。日本の社会は大きな不安の中にあります。火山の爆発、突然襲ってくる不幸危機、また東日本大震災の影響の中で日本全体がそのような災害の危機の中にあることを私たちは示されています。そしてまた同時にその危機の中にあってさまざまな痛みや苦しみを持って悲しみの中に生きる者たちに、私たちに 主の御心が示されます。どのような危機が追いかぶさってもその中で滅びるものであってはならない、そこに神様の強いご意志が示されています。そしてイエス様は十字架の道を歩まれ、死んで墓に葬られて、そしてよみがえられました。復活の光が滅びてはならないその人々に注がれて、何としても神の命の世界に救い上げたい、その御心が示され、その御心によって私たちはこのように救われて尊い主の交わりの中に生かされています。その最大の御心から感謝いたします。どうぞ様々な危機が追いかぶさる中で証ししなさいと御言葉に示されます。どうぞ恐れることなく、戸惑うことなく、証しするものとして立たしめてくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。